知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は知っておきたい消費生活情報、太陽光発電の固定価格での買取期間が順次満了しますについて商工観光課の佐藤さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず太陽光発電の固定価格での買取期間が順次満了するとのことですが、買取制度が終わるということなんでしょうか。また制度についても今一度教えてください。
はい、固定価格での買取制度自体が終了するわけではありません。まずは固定価格買取制度 FIT とその前身の余剰電力買取制度をおさらいしておきましょう。
はい、お願いします。
余剰電力買取制度は2009年11月に始まった制度で、太陽光で発電した電気のうち使い切れなかった分を1キロワットあたり48円で10年間にわたり買取を行うというものです。2012年7月には対象となる再生可能エネルギーを太陽光以外にも拡大した FIT という制度になりました。その後、太陽光は設備価格が下がり普及も進んでいることから買取価格が徐々に下がり、今年初めて太陽光を設置して余った電気を買い取ってもらう場合は1キロワットあたり24円で10年間買い取ってもらうことになります。そして今年の11月で制度開始から10年を迎えますので、順次固定価格での買取が終了していくことになります。
なるほど、わかりました。順次固定価格での買取が終了していくということで、固定価格での買取制度自体が終わるというわけではないですね。
そうですね、
はい、では続いて買取期間が満了を迎えるとそれ以降はどうなるんでしょうか。
はい、現在大手電力会社をはじめ各種小売電気事業者から期間満了後の買取プランが発表されています。大手電力会社の場合、新たな買取価格は1キロワットあたり7円となりますが、ウェブ明細に切り替えるなど条件を満たした場合は買取価格がさらに1円上乗せされるプランや、電子マネーなどポイントの上乗せがあるプラン、蓄電池を組み合わせて有利な時間に売電できるプランなどがあります。大手電力会社以外の小売電気事業者では各種料金との組み合わせやポイント付与などによって実質大手電力会社以上の売電価格となるようなプランを打ち出しているところもあります。
なるほど、またいろんなプランがそれぞれの会社であるわけですね。
そうですね、
このように満了を迎えると自動的に新しい買取契約になるんでしょうか。
そうですね、直近で買取期間満了を迎えられる方は大手電力会社と契約されている方がほとんどかと思います。その方については特に申し込み等をしない場合、7円で買い取るプランが適用されるとのことです。ただし、2017年4月以降に再生可能エネルギー契約の変更をした場合など、一部の方については売電契約がないという状態になり、無償での引き取り、いわゆる0円買い取りになる場合があるそうです。
そうですか、0円買い取りという場合もあるんですね。そして少し気になるのが、事業者から期間満了などの通知というのはもらえるんでしょうか。
はい、おおむね買取期間満了の半年から4ヶ月前になると通知が届くことになっていますので、早い方ですとそろそろ通知が届く頃かと思います。通知が届いたら必ず確認するようお願いします。
そうですね、どちらにせよ事業者から通知はあるということですね。
そうですね。
そして先ほど出てきました 0円買取というのは、これはよくあることなんでしょうか？
いえ、いずれかの電気事業者と買取契約を結んでいれば、0円買取となるケースは一般にはありません。そういった点からも、買取期間満了の通知は必ず確認していただきたいと思います。
そうですね。そして満了に伴って予想されるトラブルもあるかと思います。予想されるトラブルについて教えてください。またトラブルに合わないためにはどうすればいいんでしょうか？
はい、まずは蓄電池の設置を持ちかけるトラブルです。0円買取となるため、蓄電池をつけないと損をする。売電価格が低いため、蓄電池をつけて自家消費をした方が絶対に得をする、など誤った情報や断片的な情報による勧誘が予想されています。次に、売電先の電気事業者として契約を迫ってくるトラブルです。当社のプランが実質一番買取価格が高いなど、断定した表現で契約を迫られることが予想されます。売電と自家消費のどちらがいいのかは、個々の生活のパターンや電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を持っているかなど、電気仕様のあり方によって変わってきます。また買取価格についても、普段利用していない種類のポイントや電子マネー、電子ギフト券などで付与された場合、現金より実質買取価格が高かったとしても、そのお得になった分が使い切れないという可能性があります。こうした個々の状況をよく考え、相手の事業者が言うことに惑わされず、よく考えて契約することが大切です。
そうですね。プランもいろいろとあるようですし、やっぱり自分がどのような契約をしているのかというのを確認して進めていくことが大切でしょうね。
そうですね。
では勧誘などトラブルが起きた場合の相談窓口を教えてください。
はい、一方的な勧誘、不審な勧誘でお困りの場合は、市消費生活相談の窓口、電話 0586-71-2185、 0586-71-2185 にご相談ください。また訪問販売の場合はクーリングオフが適用されます。契約内容をよく理解しないまま押し切られて契約してしまった場合、すぐにご相談いただければと思います。
そうですね、わかりました。それでは佐藤さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、太陽光の余剰電力買取制度は、もともと10年程度で設置コストを回収し、その後10年程度は自家消費などで電力を使用してもらう設計でスタートしたものです。また太陽光発電設備はメンテナンスをきちんと行えば、20から30年程度使用できるとされています。一宮市でも2007年から太陽光発電設備設置に対する補助金を実施しており、多くの方に設置していただいていると思います。買取期間終了後も引き続き太陽光設備を活用いただけるよう、不審な勧誘に気をつけていただければと思います。
今回は佐藤さんにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤さんにお話しいただいた、知っておきたい消費生活情報、太陽光発電の固定価格での買取期間が順次満了しますについては、広報一宮7月号24ページに紹介されています。お問い合わせは商工観光課、電話番号 0586-28-9148、 0586-28-9148 です。
76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは認知症介護家族のための交流会、桔梗の会のお知らせです。日時は8月1日木曜日午後1時30分から3時30分、会場は アイビル2階大会議室。お問い合わせは光年福祉課、電話番号0586-28-9151、0586-28-9151です。続いては常勤臨時保健師を募集のお知らせです。応募資格は普通自動車運転免許を持ち資格がある方、勤務内容は乳幼児健診、家庭訪問、健康教育ほか、勤務場所は北保健センター、勤務日時は9月2日月曜日から令和2年3月31日火曜日午前8時30分から午後5時、ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除きます。選考方法は面接、採用人数は1人です。お申し込みは8月5日月曜日までに写真を貼った履歴書と各免許証の写しを持参または郵送してください。郵送の場合は郵便番号 491-0076 貴船町3丁目に中保健センターまで。8月5日月曜日必着です。お問い合わせは中保健センター、電話番号0586-721-121、0586-721-121です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721-133、0586-721-133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 iWave。
76.5 iWave iWave。
それでは最後に台風への備え、減災にご協力をについてお話しします。これからの時期は台風や集中豪雨により道路の冠水や家屋の浸水などの被害の発生が予想されます。昨年の台風の際には風に飛ばされた屋根を片付けようとして転倒骨折する重傷被害も発生しました。台風が接近上陸すると破損や劣化している屋根や植木などが風に飛ばされ人的被害につながる可能性があります。破損や劣化している屋根などは晴天のうちに修繕などを行いましょう。また植木などについては台風情報をよく確認し事前に飛ばされないところに移動させるなど減災にご協力をお願いします。早めにできる準備をして備えておきたいものですね。家の周りなど今一度確認してみましょう。お問い合わせは一宮警察署、電話番号0586-24-0110、0586-24-0110までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。